ックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で京都府の宇治市、京都市、笠置町に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。また今年度は全体活動として千葉県白井市にも拠点を置き調査を進めています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回ラジオをお送りするメンバーは亮太郎と
亮香と
中筋です。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、本日の司会進行は私亮太郎が務めさせていただきます。お願いします。
お願いします。
早速ね、前半のフリートークに入っていきたいと思います。
はい、
スジちゃんと亮香ちゃん、はいはい、大学の試験期間もう終わって夏休み開始なわけですけど、なんか楽しみにしてる予定とかあったりしますか？
私は夏休みの予定、まあ、なんかみんな旅行とか行くみたいな前回の放送とかにもあったと思うんですけど、まあ、旅行の予定は全く立てておらず、まあ、家の前でちっちゃい線香花火とか手持ち花火をしようかっていう話をしてて、それが唯一の夏休みの楽しみです。
確かに線香花火やったら、ギリギリ九条公園も
打ち上げ花火をしようとしている。
なんかあるやん、ロケット花火みたいなちょっと激しめの手持ち花火は
めっちゃ飛び回るやつとかあるな、
やりたいけど、公園もやばいしな、最近。
そうね、なんかやる場所とか結構花火禁止みたいなところとかたまに公園にもあるので、家の前で
線香花火、めっちゃ可愛いな。
線香花火大好き。
それは誰とやんの？
まあご想像にお任せしますけれども。
分かった。分かりました。
はい、
ヨカちゃんは
高校の時の友達と旅行に行こうっていう話をしてて、でなかなか行き先が決まらへんくって、結局ルーレットで決めて福井県に行ってきます。
カニ、あでもカニのシーズンじゃないか。
そっか、
じゃあまだ何をしたいとかはあんまり
全く決めてない。
まあでも行き当たりばったりでも楽しいからな。いいと思う。
ちなみに亮太郎は何かする？
俺はね、お父さんの実家が和歌山にあんねんけど、まあ、そこに軽く帰省するのと、あとお父さんと2人で釣りに行こうかなっていう話をしてます。
いいね、海に釣りに行くの？
そうやね、なんか港が結構近くて、クエの産地なんやけど、
クエ、
そうクエ、まあ、港から何か魚釣って、
食べれる？
食べれる。
いいな。
なんかカサゴとか、そういう根魚わかるかな、まあ、あるんやけど、そういうのやったら全然唐揚げとか味噌汁とか、何でもできる。
すごい、いや釣りの醍醐味っていうところもある、食べるものセットで。
本当釣れなくてもね、港の海の音とか聞きながら竿垂らしてリラックスっていうのもめっちゃいいねんけど、やっぱ釣れたらまた楽しさも倍です。
すごい。餌ってどんな？ミミズとか？
あ、ミミズもあるし、エビとか、あとなんか生き物が嫌なんやったら、イカのお刺身を切って針につけたりとか、そんなんでも全然釣れる。
そんなんでもいけるんや。
よかった。水なちょっと抵抗あったから。
割となんか匂いのあるものやったら何でも釣れます。
匂いのあるものっていうのはなんか耳って匂いする？
匂い、なんやろ、例えば人間が食べるものやったら、まあ、サバの缶詰とか、あんなんでも釣れるし。
あ、そうなんや。
匂いとはまた違うけど、なんか餌を海に落としてしまったことがあったんやけど、なんか近場によるバッタとかを 針につけて釣りとかした、うん、しても結構釣れた、
おすごい、うん、
すごい、
何でも釣れるかな、
面白い、
うんうんうん、その場でも、
そうい
いな、うんうん、
みんな予定があって私もありますけど、
じゃあその予定といえばなんですけど、はい、ちょうど明日、僕たちの1個下の後輩の歓迎会があって、深尾ゼミ伝統のバーベキューをやるんですけど、
うん、
2人どうですか？
うーん、楽しみ、
めっちゃ楽しみですよねなんか、うん、去年は、僕たちがおもてなしされる側、
そうしてもらった、うん、
してもらった、
される側やったね、う
ん、やったんですけど、今年は後輩を楽しませないといけない、
はい、プレッシャー、
プレッシャ
ー
緊張が、
うん、火起こしとかもパッとできるかな、うん、ちょっとかっこいい先輩でいたいから
前回なコテージでバーベキューした時は火起こしに、
うんうんうん、
かなり時間がかかってしまった
1時間ぐらいずっと火と格闘してたよね、うんうんうん、うん、
あれ結局つけれたんやっけ、火起こし、
ね、深尾先生に、
うん、
まあ、こうやりなさいってめっちゃ手ほどきを受けて、うん、着火剤も使っても、うん、おんぶに抱っこやったね
、じゃあその成果をちゃんと後輩の前で見せないと、
さっと火起こし、
ちょっと今日家帰ってからもう一回復習して調べてやっとかないとね、
うわ、頑張らないとな、
うん、
でもいっぱい食べたいな、
うんうん、いっぱい食べたい
いっぱい食べたいな、バーベキューといえば、
うん、
なんかお肉とか野菜とか海鮮とかいっぱいあると思うねんけど、
うんうんうん、
お肉バーベキューといえばお肉派か海鮮派か、
海鮮派かお肉派
どっち、
お肉派、
お肉派、俺
がお肉派、
お肉派、
スジちゃんは、
あ、私もお肉派
広がらない
広がらない
全員お肉、
うーん、でもなんかね、エビとか去年もそうやったけど、大きい本当に顔サイズの大きいエビとか焼いたりもしたね、
うん、
今年は何しようかな、
明日の買い出しの方々が、
うん、
任してください、
そんな言ってくれるのか
センスが問われます、
うん、ありがとうございます
そう、みんなでね、そのコストコに準備、
うんうん、
買い出し したりするのもまた楽しいと思うんで、
うんうんうんうん、そうやね、
楽しみ、
なんかそのもろもろ食べ終わった後に、まあ、デザートとしてマシュマロを去年は焼いたりして、
うんうん、
食べた？
マシュマロいっぱい食べた、う
ん、食べた、俺ちょっとなんか、え、なんでかな、なんか食べてなかった、
私も食べてない気がする、
え、うんうん、
食べちゃった私いっぱい食べ、なんかめっちゃいっぱい食べちゃった記憶があるんだけど、
なんか途中でボール蹴りに行ってんな、
あ、そうね、うん、
でもその間にマシュマロがなくなってた、
うん、食べちゃったかもしれない
分からへんけど、
うんうんまあ、今年は人数分用意して、
うん、
楽しみ、
楽しみやね、
明日はスジちゃんがデザインしてくれた T シャツが届く予定になってるんかな、
はい、そうです、ゼミ T シャツを毎年福川ゼミでは、
うん、
あの作ってるんですけど、今年は、まあ、私が
うん、
デザインしまして、
ありがとうございます、
は
い、
プロなんだけどありがとうございます、
まだ、何人かも、まあ、私たちの代は大体のデザイン知ってる子はいると思うんですけど、うんうん、そのデザインが、各プロジェクトの、
うん、
シカプロジェクトと、
うん、
茶服プロジェクトと、うん、商店街プロジェクトの3プロジェクトをあの、まあ、題材にした絵なんですけど、
うんうんうん、
まあ、なんかちょっとそこにも工夫加えて、まあ、鹿 の絵を描いてたり、
うんうんうん、
そのお茶服プロジェクトだったら、まあ、障害者支援のプロジェクトなので、うんうん、障害者雇用支援マークっていうのをネットで調べて見つけてきて、それをちょっと、イラストに加えたりだとか、あと商店街プロジェクトは、まあ、お祭り、過去にお祭りプロジェクトとして活動もしていたので、うんうん、お祭りの要素を入れたりとか、
うんうん、
まあ、いろいろ工夫を凝らして作ったのでちょっと気に入ってもらえるかちょっと不安なんですけど、
めっちゃ可愛かった、
可愛かった、
うん、ちょっと見たんやけど、
うんうん
うん、鹿とかもめっちゃなんか、なんていうの、デフォルメ化されてるっていうのかな、
うんうんうん、
めっちゃ可愛らしい絵になってた、
ちょっとね、あのゼミ T シャツって結構あれじゃないですか、うん、なんか高校と か, なんか体育祭とか文化祭とかでクラス T とか着たら絶対寝巻きになるっていうのが、
うん、あの
確かに、
まあ、ある皆さんのあるあるやと思うんですけど、うんうん、ちょっと普段使いでもできるようなデザインには頑張ってよく見たら、あ、なんか深尾ゼミって書いてあるなって思われるかもしれないですけど、ちょっとバレないようにはしたんで、
あ、素晴らしい、
ぜひ普段使いしてもらえたらと思うんですけど、うん、色が3種類あって学年ごとに違うんよね、
うんうん、
で今日、まあ、ゼミがあったわけなんですけど、
決まったな、今日
今日決まりましたね。さて、私たちの内は何色ですか？
僕たちの代は黄色です。
やった、去年ピンク色やったね、
うんうん、
ピンク色可愛かったけどね。
可愛かった、
うん、
なんかその何色がいいっていう多数決で決まったわけなんやけど、うんうん、めちゃくちゃ黄色に手を挙げた人が多かったやんか、
うん、
そうやね、
まあ、私も挙げました。
俺挙げてなかったんやけど、
あれ、あ、そうなん、
なんでもいいかなって思ってその黄色に挙げた人はなんで黄色やったん？
え、なんか服に合わせやすいかもって思って、
なるほどなるほど、
なんかピンク、まあ、ピンクは去年着たし、
そうそうそう、
うんうん、青はジーパンとかを履いたら青青になっちゃうなっていうのは、
そこまで考えてたんや、
うん、そうちょっとあって、黄色が一番着やすいかなって思って、はいって黄色であげました
ヨガちゃんは
もう直感の黄色やった。
あ、
お、うん、フィーリング
フィーリング黄色
フィーリングの黄色、
なるほどな、
そう、
うん、
あ、ファッションとの合わせ具合っていうのを何も考えてなかったの、うん、あんま頓着ないから
運動会でも着るしな、
そうやね、
ゼミ T
シャツ、うんうんうんうん、そうやな、いっぱい着回してください、
たくさん大切に着ます、
はい。
じゃあ、この辺で本日の一曲参りたいと思います。
はい、それではここで本日の一曲参りましょう。本日お送りする曲はジッタリンジンさんの夏祭りです。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はジッタリンジンさんの夏祭りです。
さあ、後半に入っていこうと思います。
はい、
まずは僕たちお茶服プロジェクトの活動についてです。先月の放送でも少し触れさせてもらったんですけど、うん、僕たちが連携させていただいているカフェサピウエさんが現在行っている新商品の開発についてのお話からしていきたいと思います、うん、
はい、
先日2回目になる試食会があったんですけど、あいにく僕が参加できなかったので、お二人の方からまあ感想などあればお願いしたいです。
はい、
はい、
まあ、私はその1回目の試食会の方行けてないんですけど、うんうんうん、2回目の試食会に参加させていただいて、うん、その試食会の中で、うん、もう、パウンドケーキとガトーショコラと、アイスボックスクッキーとスノーボールの4つが候補に上がってたんですけど、
うんうんうん、
その候補の商品の中で、スノーボールを、サピュエさんで販売することが決定して、で、まあいろいろあのじゃあその名前はどうしようかだとか、うん、あの入れるスノーボールを入れる容器はどうしようかだとか、そういうお話を一緒にしてきましたね。はい、で、うん、
容器が抹茶って火に当たると色が悪くなってしまうっていう話で、それがすごいどうするっていうので悩んでて、
なんかアルミ状のなんかお茶のパックのイメージをしてほしいんですけど、ああいう袋の中にスノーボールが入ってるあんか、まあ、カンカンの中に入れるかみたいな話になってて、でもカンは高いんだよね。
そう、カンは高いらしい。
そういうなんか容器の問題っていうのがちょっとあって、商品 スノーボールを商品として販売するのにちょっとお茶のパックを販売してるようなスノーボールを買うかなみたいなのとか、なんかそこら辺、まあなんか名前とかもね、スノーボールの販売する名前とかもちょっと決めていかなあかんよね、どうしようかどうしようかみたいなのとか、やっぱりお茶、使ってるお茶はいいお茶なんで、そういう魅力を発信できるにはどうしたらいいかみたいなのとかを、
なるべくね、外からそのお菓子、スノーボールが見えるように、ようなパッケージにしたいけど、でも見えるようにしてしまうとまた火の影響があったりだとか、結構難しいですよね。
難しい、やっぱりこだわりにこだわってるからこそ、難しいところはあるよね。どうやった？スノーボール美味しかったな。
美味しかった。
試食会して
。いいな。俺も行きたかった。
サイズをちっちゃくした方がいいみたいな意見とかもあったんですけど、結局元の口の中にいっぱい味わえるサイズ感に戻って、そうやな、お茶農家の方とか市役所の方とか JA の方もいはって、サピューレさんもいはって、なんか商品開発ってこういう雰囲気でできるんやっていうのがすごい近くで体感できて、
僕は2回目ちょっと行けなかったんですけど、やっぱりその立場が変わったら、その試食会に対する主張もだいぶ変わってきて、お茶農家さんはもっとお茶の風味を出してほしいだとか、その実際に販売するサピューエさんからすればもうちょっと原価を抑えたいだとか、まあ、やっぱすごい、まあ、学生目線ではありますけど、すごい参考になる場所だったかなと思います。
商品開発のに携われるというか関われる機会なんてまあそこそこないというか、学生生活をしている中で、まあ、なかなか触れる機会ではないので、いや楽しかったけど、なんかすごい勉強にもなったっていう感じがすごいしました、はい、
これから商品の名前とかいろいろ相談して、また決まったら報告していきたいと思います、続いては4つ目のトークテーマに移りたいと思います、お茶福プロジェクトでは京都の高級なお茶を使用しているということにちなんで、今まで食べた食べ物の中で高級やったもの、何かありますか？
高級やった食べ物。
高級やった食べ物、私ありますよ。
お
あのほんの春休みに行った、ホテルの大阪の梅田のホテルのビュッフェで、なんかすごい大きいローストビーフを食べました。5つ星のホテルなんで、すごいすごい多分高かったやろうなって思うんですけど、あの親に払ってもらいました。
親ありがとう。
ありがとうございます。いい経験をさせてもらいました。
美味しかった。
めっちゃ美味しかった。
5つ星ってすごいな。
そう、なんかまあ結婚記念日、親の結婚記念日に同伴して行ったホテルなんだけど、美味しかったです。もう大人やけど、成人もしてるんですけど、あのお金をちゃんと、ね、稼ぐようになったらいつか自分のお金で行けたらいいなって思いますけどね。
素敵やな。
本当に良かった。
線香花火片手に
線香花火
高級ディナ
ー。そんなことしません。
いいな。
いや、じゃあ亮太郎は何かあった？
本当に土庶民の家なので、そんな高い お店に行った記憶がないんですけど、最近友達と、まあ、2人で夜ご飯どこか行こうかって話になった時に、なんかね、お昼の時間帯と夜の時間帯でガラッとメニューの変わるお店ってあると思うんですけど、
ありますね。
もうそのお昼に提供されているメニュー表を見て、あ、ここ美味しそうやん、お手軽な値段やんって言って友達と2人で行ったお店が、かなりお上品な高いお店に様変わりしていて、卵焼き、もうみんなの知ってる卵焼きがもう1000円とか、そうするお店に入ってしまって、めちゃくちゃ美味しかったんですけど、もうそんな お上品な高級なお店に入ったことがなかったから、もう雰囲気にも飲まれタジタジみたいな感じでした。
逆にいい経験になったのかもしれないね。なかなか入れないからこそ、ね、
すごいなんか中の厨房の様子とかも、あのカウンターからめちゃくちゃ見れる。もうすごい包丁が、なんか一人だけでも5本予備として置いてあるみたいな、本格的な、
そうパフォーマンス込みでいただくお食事やったのが、すごい、なかなか入れないよ、
ね、気づかんと入っちゃった、
入っちゃった、
そんなことあるんだね、
出られへんもんな、入っちゃった、
出られへん、出られへん、
入ってしまえば、
入ってしまえば
もう出れない。
そっか、
りょうかちゃんはありますか？
いただいたものなんですけど、木に入ってなんかその、包まれてるエビみたいな、を食べて、もうほんまにめっちゃ美味しくて、でもアレルギーやって私、
エビの、
そう、もうその後めっちゃ大変やってんけど、
あ、知らんかったんか、
知らんと、めっちゃ高そうなエビ来たと思って、食べたらアレルギーやった
、そうなんだ、
そう、
もったいないような、
でも美味しかったんけど、あれ以来エビ食べてへん、
あ、じゃああれだ、バーベキューとかでもエビは食べれない人や、
そうやに、
ここで繋がったんか、お肉お肉派の理由、
伏線回収、
伏線回収しましたね、いいな、
そう、
はい、
あとどうしようかな、
うん、
今まで買ったもので高級なものありますか？
ありますか？
僕はですね、おととしの誕生日の時に、僕の姉が、何か涼太郎の部屋寂しいから生き物を買おうっていうプレゼントがありまして、
すごい、
そう、2人で、まあ、あの熱帯魚屋さんに行って、でまあ有名なネオンテトラだとか、まあ、そういう何匹か買ってやったんですけど、まあ、いざ熱帯魚を買うってなったら、そのお魚のお値段以外にも、例えば水槽の、水槽だとか、ま
あ、
そこに敷く流木とか石とか土とか、あとまあ空気を入れるための機械とか、温度計とか、冬水が冷たくならないように熱帯魚なんでね、その温めるヒーターだとか、ライトだとか、もろもろの、まあ、機械がいるってなって、結局それだけで 4,5 万飛んだのかな。
すごい、
意外と、
意外と
プレゼントとは言いつつも、姉が払ったのはお魚の値段だけということで
、はい、そうなんだ、
僕の高い買い物はそれですかね。
いや、勝てない私勝てない。
はどうですか、
私ライブのチケット代って言おうとしてた。
アイドルの、
あ、そう、アイドル好きなので、あのライブの公演を1回3公演ぐらい行って、まあ、あのダビーブのチケットだけで3万ぐらい一気に飛びました、けど、まあ、あの支払いとかね分けたら1万ごとやったんで、涼太郎には負けるか、
いやいや
でも遠征とかもあるよな、
あるある。
行くタイプですか？
行くタイプですね。じゃあちょっとお金
交通費とかももろもろ込みでやったら、
ああ確かに、それやったら結構するか、ちょっと自分でも考えたらそうですからね。りょうかちゃんは
なんやろ、任天堂のスイッチが高かったかな、
お、自分で買ったの、
買った、
自分でやるために、
そう、
ゲームするんだ、
あのバンバン打つ系の、
あ、バンシューティングゲーム、
そうそう、
おー、すごい、
で遊んでる、
やっぱみんないい買い物してますね、学生とはいえど
バイト頑張ろう、
それ夏休みバイト頑張らないと、そう、9月からゼミが本格的に、ね、討論会とかその大学コンソーシアムとかにも参加するので、そういったね準備とかをしてるとバイトしてる日はないんで、今が稼ぎ時ですね。
いや、間違いない、
頑張ります、
頑張りましょう、
頑張りましょう
ということで、そろそろお時間ですので締めに入ろうと思います。りょうかちゃんお願いします。
はい、 本日はお茶福プロジェクトがお送りしました。来週は商店街プロジェクトがお送りさせていただきます。番組へのお便りはファックス番号075-253-6901まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りいたしましたのは涼香と
中筋と
涼太郎です。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。
さようなら。